おはようございます。私は成長の家本部講師の古田圭司です。第2回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版女性の幸福365章をテキストに、良き言葉が人生を創造するというテーマでお話をさせていただきます。ある成長の家の私有会に出向した時のことです。私有会とは、成長の家から出版されている月刊誌などをテキストに真理を学ぶ集いのことです。約1時間ほど講話を行った後、座談会を始めました。すると70歳代のご婦人が、うちのおじいさんは気が短くてすぐ怒鳴るんです。何も悪いことをしていないのにすぐ怒鳴るんです。それが嫌なんです。どうしたらいいですか、と質問されました。例えばどんな時に怒鳴るの、と伺ったら、仕事が終わる5時過ぎには帰宅し、すぐに夕食を始めないと怒鳴る、というのです。それなら早くから支度すればいいじゃない、と言うと、ゆっくり集会に参加できない、買い物もゆっくりできない、と言われる。すると参加者から、この世の中帰りが遅いことで悩んでいる人が多いのに贅沢だわ、またご主人は地域の奉仕作業も熱心にしてくれて素晴らしい方だわ、と言われると、外面がいいだけ、と返される。あなたはどうすればいいか、と質問するぐらいだから別れたくないんでしょ、と聞くと、そうだ、と答える。ところでさっきあなたは、うちのおじいさん、と言ったけど、あなたはいくつ？おじいさんだったら120歳になってるんじゃない？と言うと、違う、お父さん、と言う。お父さんだったら100歳超えてるでしょう、と言うと、違う、主人、と言われました。そこで、あなたがご主人と仲良くなりたかったら、これからあなたと呼びなさい。そうすれば仲良くなれますよ、と指導しました。そしたら、それは死んでも言えないわ、と言われました。そんなことがあって数ヶ月たち、またその地区の私有会に行ってみたら、あのご婦人が参加されていて、あれ、大変明るいお顔になってるね、と言うと、この頃主人が優しくなったんです、と言われました。あなたと言ってるの？と聞くと、それは言ってないけど、皆さんから主人は素晴らしいとか、贅沢だとか、あなたと言えと言われて、よく主人のことを見たら、いい男に見えてきた。いい人だわ、と思えるようになった。先生、心が変わると世界が変わるんですね、と笑顔で答えられました。ここで本日のテキスト、新版女性の幸福365章の192ページを引用します。夫が妻に対して怒鳴るときは、妻に対して母のような温かく行き届いた愛を求めているのであるから、妻が夫に対して母のような温かく行き届いた愛を注ぐようにすれば、夫はもう怒鳴らなくなるのである。引用あります。仏教で説くところの、心、空、意の三語、すなわち、行動で表現する心、発声音で表現する空、心の中で思う意の三つが、運命を作っていると考えます。ですから、相手の不完全さを憎んで責めていると、誰が一番苦しむかというと、自分自身が一番苦しむことになります。でも、相手を許して感謝すると、自分が一番幸福になるのです。相手を拝み、感謝すると拝まれ、感謝されるようになってくるのです。また、同書194ページには、次のように書かれています。引用します。良き夫にしようと思うな。すでに良き夫なのである。健康にしようと思うな。すでに健康なのである。良き夫、健康な夫、そして健康な自分。もしそれが現実に現れていないならば、それは常にその反対を思い浮かべているからである。悪しき夫、病気の夫が現れていても、 毎日行く回も目をつぶって、一回十分間ぐらいずつ、すでに良き夫、すでに健康な夫を心に思い浮かべて、それを瞑想し、その後それを信じ切って心から放ってしまうがよい。やがて瞑想した通りの良き健全な夫が実現してくるに相違ない。引用終わります。聖鳥の家では、すべての子供の中に神様の恩徳、すなわち神性が宿っていて、無限の可能性があると考え、これを認め、子供の天分を生かすことが教育においては大切だと説きます。そして、それぞれ個性が違うところにこそ価値があるのであり、それを言葉で認め、褒めることにより、子供に宿る無限の力を引き出そうとするのです。子供はダイヤモンドの原石のような存在であり、磨けば磨くほど素晴らしい神の子の本当の姿が出てくると聖鳥の家では考えます。本当の姿を引き出すのは言葉です。しかも良い言葉です。良い言葉を常に唱えていると、運命が良くなり人生が素晴らしくなります。ここで本日のテキスト、審判女性の幸福365章の343ページを引用します。子供の成績を良くしようと思ったならば、まずその子が神の子であって、本来無限能力を持っていることを母親が信ずることである。その信念の上に立って、すでにあるものを実相の世界からただ現象の世界へ持ってくればよいのだ、と言葉の力で褒めるようにして激励すればよい。あなたは神の子だからやればできるのですよ。やっぱり神の子は素晴らしいな、などというのは実相を表す言葉である。お前は成績が悪いからよく勉強しなさいよ、では現象に引っかかって実相にある能力を引き出せなくなる言葉の逆用である。引用あります。私は子育ての時、やればできる、神の子無限力、運がいいと言って育てました。自宅には、聖鳥の家の真理の言葉を簡単にまとめた、日めくりカレンダーの光の言葉が、今やトイレなどに掲示してあり、子供部屋には、誕生祝いに贈られた、あなたは神の子天才だ、の色紙が飾ってありました。息子は小学生の時から夏休み、冬休みの期間中に開催された検診会や練習会に毎回参加して聖鳥の家の真理を学んできました。検診会とは聖鳥の家の教えを勉強する会のことで、練習会とは合宿して聖鳥の家の教えを学び実践する集いのことです。ですから僕は天才、運がいいと得意げに普段から言っていました。その言葉通りに優しい明るい性格で友達も多く、親に心配をかけることもなく育ちました。中学3年生には生徒会長になりました。するといろいろな学校行事で忙しくなり、また大好きな野球にのめり込んで勉強がおろそかになり、成績はどんどん下がってしまいました。受験の半年前には志望する高校の合格率が 17% だと言われました。クラスの担任や塾の先生から志望校を変えた方がいいと勧められましたが、本人は絶対に合格すると意思を変えませんでした。私たち夫婦はこれまで勉強しろと言ったことがありません。子供の持つ力を信じて育ててきたつもりです。言葉の力を発揮するよう、勉強机に志望する何々高校合格と書いて貼るように助言しましたら、素直に聞いて自分で書いて貼り出し、勉強に集中するようになりました。秋から猛勉強を開始して、見事志望校に合格することができました。その長男は、平成23年9月初旬に三重県四日市市で結婚式を挙げることになりました。しかし、超大型の台風が近づき、結婚式前夜から暴風雨となり、各地で被害も報道され始め、誰もが心配して結婚式をやるのかとの問い合わせが相次ぎました。しかし、 長男は、僕は運がいいから大丈夫と言い切りました。その言葉通りに、翌朝には風雨の勢いが弱まり、式場に着いた頃には雨も上がり、日も差してきました。台風の勢力は変わらない中で、無事挙行することができました。長男に、強運の持ち主だね、と言うと、そう言って育てられてきたんだもの、と笑顔で言い返されてしまいました。本日のテキスト、審判女性の幸福365章の20ページを引用します。どうなることかと心配しながら、待ちわびる心は不幸を招く。一旦、心できっと良くなると信じた種をまいたら、その種が発芽するまで、土を掘り返してはならないのと同じで、良くならないかもしれないと心配してはならない。悪いことを予期するいとまがあったら、神をもってきっと良くなるという信念の肥料をその計画に与えるがよい。必ず良くなると信じて待てば、その信念が種となり、発芽して必ず良くなるのである。引用はあります。さて、2016年のお正月に行われた箱根駅伝は、青山学院大学が2年連続2度目の総合優勝を果たしました。指揮を執る原監督は、昨年初優勝に導き、大変な話題になりました。注目されたのは、本人に箱根駅伝の出場経験はなく、元電力会社の営業マンから転身したという異色の経歴です。原監督は指導方針として、しばしば言葉の力を強調していました。昨年はワクワク大作戦という戦術で臨み、ワクワクドキドキさせるレースで自分も楽しみながら見る人を楽しましたいと名付けた作戦は、前代未聞のスローガンでした。昔から長距離走は我慢や忍耐の種目だと言われてきました。苦しそうな表情でゴールに倒れ込む選手が多くいますが、青山学院大学の選手は走っている時も終えた後もスローガン通り明るく笑顔で楽しそうでした。そして今年はハッピー大作戦とキャッチフレーズをつけました。記者会見では、ただ勝った負けただけでなく、多くの人に感動と勇気、元気、そして健康を届けていこう。ゴールした時に選手がハッピー、国民の多くの皆さんがハッピーになるよう頑張っていきたい、と語り、その言葉通り優勝しました。単にキャッチフレーズを作るだけでは優勝できません。日々の生活や練習の中で言葉の力を活用し、自分たちで自発的に目標を定めて、やる気にさせたということでした。また4年前のロンドンオリンピックのボクシング競技で日本選手として48年ぶりにミドル級で金メダルを取った村田諒太選手。8年前に一度は現役を引退し、その後復帰。国際大会で2回戦負けしていた時期に、奥さんが突然、金メダルを取りました。ありがとうございました。家を買いました。と書いた紙を冷蔵庫に貼り付けました。村田選手は、ありえないと思ったけれど、毎日その文字を見ると、本当に金メダルが欲しくなった。練習日誌には、金メダルを取りました、と未来のことを過去形で書くようになったそうです。そうして念願の金メダルとマイホームを言葉通りに手に入れることができたのでした。言葉によって心の方向が変わります。心が変わると心の法則、類は類を呼ぶによって、良い思いの心には良いものが集まってきます。そして良い雰囲気になる。良い雰囲気の人、物が集まり、環境も良いものとなっていきます。なりましたという断定の言葉は、その希望実現に向けて人生を形作っていくことになります。私はこの過去形の言葉のことを、領収書の言葉ということがあります。まだ決まっていないのに、もうすでに何々なりましたとか、できましたと言葉に出して表現するのです。ここで本日のテキストではありませんが、成長の家創始者、 谷口正治初代総裁の著書、新版幸福を招く365章、134ページを引用します。すべての事物は言葉によって作られたのであるから、何事でも成就しようと思ったならば、まず言葉によって成就しなければならないのです。私は不健康だと言いながら、健康を得ることは難しいのである。まず健康を得んとするならば、神はすでに我が健康として実現したまえり、ありがとうございます、と言葉によって、そのすでに得たることを表現し、感謝するが良いのである。引用をあります。どうせ、何々だからが口癖の方、気をつけましょう。マイナス思考が発想の原点にあると、マイナスのことが現れてきて、何をやっても失敗します。マイナスの感情にとらわれると、プラスの感情まで忘れてしまい、マイナスのことばかり思うようになります。私は幸せだ、とつぶやく人は幸せになり、私は不幸だ、とつぶやく人は、その言葉通りに不幸になってしまいます。あなたの人生を明るいものにするには、明るい言葉を使うことです。嫌な言葉や消極的な言葉を使うのはやめましょう。私たちの人生は言葉によって創造、作り出されていきます。これからは私は運がいい、万事好都合、豊かだ、嬉しい、楽しい、と積極的な言葉で表現しましょう。そして最も素晴らしい言葉がありがとうございます、という感謝の言葉です。皆様がキラキラ輝く人生となるようお祈り申し上げ、本日の放送を終わらせていただきます。